それでは後半に、の、小数分数の、掛け算割り算のお話をしていきます。まず小数分数の掛け算というときですね、どういうものを言ってるのかということなんですが、16番目のシートのようにですね、6×0.3 という形で書いてありますけど、こういうのをこれ小数の掛け算というふうに言います。もちろん 0.3×6 というですね、これがまあ逆の順序になっているものも、それは小数の掛け算ではあるんですけども、普通はこれは小数の掛け算とは読まないんですね、そういうものはね。なぜかというと、0.3×6 だったら 0.3 を6回足しましょうでもちゃんと意味が通じるわけなんでね。ですから、いわゆる同数類化というので、ちゃんと説明がつくわけなんですね。ところが、こんな風にこう書いてるようにですね、6×0.3 となると、6を 0.3 回足しましょうっていうのが、全く意味をなさないので、意味をなさないので、ね、これは倍あるいは割合という考え方を、にしなきゃいけないわけね。これは山田先生の授業の中でもかなり詳しく説明していただいたと思いますが、6メートルの 0.3 倍という考え方が必要になってくるわけですね。これまた後でちょっと説明しますけど、割合の第二用法というふうに呼んでいます。で、あとですね、これ小数の掛け算の意味としては長方形の面積があります。で、説明するという方法もあります。これはまた後でお話ししましょう。それと今度は割り算ですね。小数分数の割り算なんですけど、割り算の意味というのは3年生でやるんだ。次のシートですね。17番目のシートを見てください。等分序、方眼序がありましたね。で、教科書では、まず等分序があって、後で方眼序が出てるんですけども、次の18番目のシートを見てください。実はですね、式に単位をつけるというのはちゃいけないんですね。足し算引き算はいいんですよ。足し算引き算はいいんですけども、掛け算割り算で単位つけちゃいけないんです、本当はね。いけないんだけど、こんな式に単位つけると分かりやすいんですね。方眼序というのは、例えば12個のいちごを1人3個ずつ分けましょう。というね、個と個で分けるというね。で、何人に分けますかという、個と個で人が出てくるというのが方眼序ですね。それに対して等分序というのは、15個のいちごを3人で分けますというですね、個と人という、単位が違う、意思の量といいますかね、意思、違う量の割り算、これが等分序だ。で、1人当たりが5個ですよというふうにこう出てくるのが、等分序というふうに見ると、分かりやすいんですね。教科書の中でこういうこと書いちゃいけないことになってるんです。書かないんですけども、一応、教材研究というか、分かりやすい、下がりとは、単位で考えると分かりやすいのですね。で、次の19番目のシート見てください。じゃあ、例えば6割る 0.3 という式になる文章題ね、どんなものがありますかということなんですが、方眼序ではですね、これ、同じ単位ですが、6リットルの水を0.3、リットルずつ分けると何杯分けられますかという、そういう問題になりますね。これは割合の第一用法というふうに言いますね。これ同じ単位同士ですから、方眼序で、なんですけど、割合の第、これ大、なぜ大事かというと、これは割合そのものを求めているとも言えるんですね。6リットルは 0.3 の何倍ですかというふうに見ることもできるので、割合そのものの定義だというんで、第一用法というふうに呼ばれます。で、等分序がどうなるのかってね。で、等分序は、整数の時は分かりやすかったですね。6個のものを3人で分けますみたいな、大変操作として考えられるので分かりやすかったんですけど、これが 0.3 の小数になると、途端にちょっと話が変わってくるんですね。で、例えば、考えるのが6円で 0.3 メートルのリボンがありますと。1メートルの値段はいくらですかっていうのは、こんな問題になります。で、考えてみたら、あとちょっとも話しますけども、等分序は3人で1人当たりいくつですかって、1当たりの量を出しているということなんですね。だから、こんなのが考えられるということなんですが、これは割合の第三用法というふうに言います。ちょっと割合の使い方としては一番難しい。ちょっと、練習しない、意識しないと、理解できないところがあります。で、それちょっと詳しく説明したの次のシートですね。等分序、方眼序と我々の3用法ということで。方眼序はさっき言いましたよね。12個。1人、バーというのは1人当たり3個ということね。 で求める。だからまあこれはまあ割合の定義そのものだ。第一要。等分所は、さっき言って1人当たりの大きさを求めるんだと。基準の大きさを求めるので、これまあ第三要法ですよということなんです。じゃあ、第一、第三、第二がないのかってことなんで、次の21番目のシート見てください。第二要法は基準に対する大きさに割合をかけて割合当たる大きさを求めるものを、これ、第二要法というふうに言います。まあ、この辺の表し方とかですね、言葉とかですね、それはまあ、多少してるっても違うし、教科書やっても、違うし、解説でもね、違うし、まあ、歴史的にも違いありますけど、まあ、大体、ここで書いてある内容そのものが変わるわけじゃありません。言葉遣いは多少違ってるところありますので、まあ、それはちょっと気をつけてみると、まあ、こういうこと、この3つの使い方があるんだってことは、知っておいてください。じゃあ実際教科書はですね、次のシート見てください。小数かける小数、どんな形で、書いてあるのかということなんですが、これは1メートルの値段が8円のリボンがあります。このリボンを2メートルや3メートル買った時の代金はそれぞれ何円ですかという問題から始まるんですね。かける小数なのになんで整数出てくるんだろうとちょっと疑問に思うんですけども。まあこれはもちろん掛け算の復習ということもね、当然ある。まあ、これはもうね、2年生からやってることなんで、わかるだろうということもありますけども、実はこの次のところが大事なんですね。代金を求める言葉の式は次のようになりますと書いてあるね。1メートルの値段かける長さが代金というね、これが実はなかなか大事というか大きい仕事をするんですね。次の23番目のシート見てください。ここではね、1メートルの段が8円のリボンがあります。このリボンを 2.3 メートル買った時の代金を求める式を書きましょう。ということでね、式を書くになっているんですが、まあ、鉛筆くんが言葉の式なんていうか、まあ、公式のようにね、言ってますよね。それから、あと、この日向さんですかね、線分図でね、こうなりますよ。あるいはいろんな図を使いながらね、説明してあって。式がこうなりますねってことをこう、まあ、倍の考え方を使いながら説明してあります。で、次のシート見てください。24番目のシートのところで、ここで、計算の仕方を考えましょうということでね、大地さんの考えと日向さんの考えがあるんですね。で、これ普通に見ると大地さんの考えは、まあ、どっちかというとこう、現実的というかね、0.1 メートルの値段を考えて、それを23倍しましたというんでね、この80円をまず10で割ってね、0.1 メートルの値段を求めて、それでまあ23倍したよっていうのが、まあ、まあ、あと、詳しく止めてみていただいても結構です。で、日向さんはですね、いきなりこの23メートルの値段を出してですね、で、後で10分の1するというですね、10で割るというですね、まあなかなか大胆な考えをしてるんですけどね。で、まあ実を言うと、これ、もう、後々どっちの方法でやるかというと、これは、まあ、当然、こう、日向さんの考えの方が、まあ、普通になりますね。実際、80×2.3、23をかけて、後で、まあ、小数点を移動するというね、10で割るという形にしますので、まあ、日向さんの考えでやるんで。で、大地さんの考えは、これ、80だからこれ10で割っていいですけどね、ここが、また小数だったら、まあ、あんまり意味ないということになるので、あとはあんまり使わないんですけど、まあ、先生によってはですね、もう、まあ、これ、この教科書の前の復習のところもあるんですけども、もういきなり日向さんの考えしか取り上げない先生もいますけどね。まあ、そういう形になってて、まあ、大体このパターンなんです。まず、復習というか整数の場合でやって言葉の式を作ります。で、式がどうなるか考えます。式考えるときに、こう、線分図、あるいは、何倍になってるかというその図ですかね。それを使いながら式を。で、あと、最後にその、計算の仕方を考えるというね。で、この、じゃあ、小数をかける意味ですね。いわゆる小数倍というのは、どこでやるのかというとですね、これ、次のシート見てください。25番目のシート見ますと、小数倍というのが出てくるのはですね、このページ数見てもらうとわかるんですけど、10ページぐらい後なんですね。3人でヘチマを育てています。ヘチマの高さを比べてみましょうということで、高さの何倍ですか、まあ、これ第一要法でしょうね。やって。で、まあ、大地さんの体重 35kg で、お父さんの体重はその 1.8 倍だそうです。お父さんの体重は何 kg ですかということで、これで、まあ、第二要法の掛け算が出てくるわけですね。で で、ここでまあ、初めてというか、意味が出てくるというか、ことなんですね。だから、今の、まあ、算数というか、教科書というか、基本的な教え方は、まず計算の仕方をしっかり学んですね。意味付けは、まあ、後で意味をするという、そういう、まあ、考え方でできているということなんですね。で、もう一つですね、26番目のシートを見てください。これは小数の掛け算を使ってというですね、なってて、面積の公式というのがあるんですね。縦 2.3 センチメートル、横 3.4 センチメートルの長方形の面積を求めましょうということですね。書いて、辺が1ミリの正方形が何個分か考えましょうみたいな形でね、23×34 になって、0.01 センチメートルの、まあ、1ミリ。平方メートルの正方、ちっちゃい正方形ですね。782個だからということですね。まあ、なって、結局、2.3×3.4 は、7.82 ですかなりますからね。だから、7.82、特に、ね、やってるんですね。これ何やってるかわかりますかねこれ。これ何やってるかわかる人ってあんまりないですよ。うん、実はね、これ小数の場合も面積公式が成り立つことをちゃんと証明してあるんですね。長方形の面積そのものは、4年生でね、これ分野の時には図形になると思いますけど、そこで、長方形、正方形の面積やりますけど、そこでは整数のね、長さで、それは1、単位あたりの正方形いくつ分になりますよっていうことで説明してあります。うん。まあ、詳しくは、ま、ちょっとそこで、ちょっとここでは話さないですけども。まあ、それを受けてですね、同じように小数でも式が成り立つということを説明してあるというですね、なかなか厳密に証明してあるわけです。で、算数っていうのはこういうね、思いのほかというかね、結構厳密にというか、論理的にできてますね。ちょっと余談ですけど、中学校になるとこれ、無理数が出てきますね。ルート2とかルート3とかね。ルート2センチ、ルート3センチで長方形、面積いくらでしょうみたいなね。で、それどうやって説明してあるんだって、どうやって証明してあるんだっていうことになるんですけど、教科書を見るとわかるように、面積公式よりルート3にかけルート3になりますってですね。証明してないんですね。まず、もっとも証明しようと思ったらこれ大変なことになるんで、当然の、手が当然なんですけどね。意外にそういうもんです。で、これ全く余談で申し訳ないんですけど、以前話したようにね、特に分数の掛け算割り算ね、特に割り算ひっくり返してかけるというやつですね。また後でちょっと話しますけども、それはもう中学校でやった方がいいという先生もおられたんですけど、私は必ずしもというかそれは賛成できなかったですね。小学校だからなんででしょうみたいなことをやるんですけど、中学校だったらおそらくひっくり返してかけます終わりだったんじゃないかと思いますね。まあそんなもんですね。まあちょっと余談になりましたけど、まあ意外に小学校のではちゃんとこう説明してあるんですよということなんですね。じゃあ、次に、割り算ですね。小数割る小数の教科書はどうなってるのかということなんですが、これも全くさっきと同じパターンです。2メートルの紐と3メートルの値段はどちらも96円です。2メートル、1メートルの値段と3メートルの値段はそれぞれ何円ですかということでね、1メートルあたり、まあ、これは、いわゆる等分所でしょうね。等分所で、1メートルあたりを出しているわけですよね。で、次に、まあ、言葉の式が出てくると。で、次のシート、28番目のシートで見てください。これも同じパターンですね。式を書きましょう。言葉の式を当てはめましょう。線分図だとどうですかということでやってありますね。で、最後に次のシート見てください。計算の仕方を考えましょう。で、大地さんの考え方は 0.1 に直してですね。0.1 メートルの値段を出して、それからまあ、10倍するというですね。そういうやり方で、やってあります。で、日向さんは、ま、これさっきみたいに大胆にですね、両方10をかけて、やってるというですね、整数に直してやってるという。まあ、当然、この日向さんが後々生きてくるわけですけどね。まあ、大地さんのようなやり方、さっきとま、全く一緒でね。まあ、24、後でかけると、これちょっと、まあ、 割られる、まあ、非著数の方によっては、これちょっと通用しないことがあるのでね、まあ、日向さんの方でやりましょうとかテーマになるわけ。まあ、全く同じように、まあ、パターンでやるということになります。で、全く同じようにですね、また次のシート、30番目のシート見てください。元にする量を求めるというのがあって、ここで初めて、まあ、この割り算の意味が出てくるんですね。これ、科学クラブの今日は24人でした。これは定員の 1.6 が当たります。この定員は何人ですかというね、いうことで、元にする量は比べる量を割る割合という、これ教科書で書いてありますね。そうやって、まあ、いわゆるこれは、第3用法ですね。まあ、等分上の拡張になるわけですけど、それで、まあ、意味付けをしているという、そういうふうな形になってます。まあ、このパターンで、まあ、やってるわけですね。で、まあ、計算優先点を見かすると、まあ、こういう形でやってるということなんですけども、ちょっと、まあ、じゃあ今度は分数はどうなるかということを手短にね、またお話ししましょう。で、31番目のシートを見てですね、ちょっとここでちょっと、まあ、ちょっと、こういう問題考えてみてください。ケーキを4分の3に分けて、その3分の2を切り取ると、どれだけのケーキが取れますかという問題があります。これ子供だけじゃなくて、大人にこの問題を与えてもね、大体どうやられるかというと、まあ、これわざとこう、絵を描いてあげたり、実際にこう、まあ、実際のケーキというわけいかないんで、粘土かなんかでケーキを、持ってきたりするとですね、必ずこれ、ちゃんと4分の3に分けてね、サムネって切れて、まあ、次の図を見てください。32番目ですね。のシートのようにですね、丁寧にこう3分の2に分けて、4分の3に分けてですね、それを3分の2にするという形でやれる方が多いですね。まあ、たまにですね、算数に強い先生はもうすぐこれ、ね、かけて、やる方もたまにはいますけどね、まあ、ほとんどおられないですね。で、じゃあというんでですね、じゃあこう7分の4の8分の7だったらどうですかとかね、6分の5で10分の3だったらどうですかとか、ちょっと意地悪な問題を 出してみると、まあ、だんだん気がついてくる。あ、これ掛け算でいいんじゃないかなって、やってるとね、大体もうこれ、もう半分だなとかね、4分の1だなってだんだん気がついてくるので、まあ、これ掛け算でいいんじゃないかってだんだん気がついてくるんですが、なかなかでもこれ掛け算でやればすぐ出るというのが結構、わからない人も多いですね。で、まあ、ちょっとこれ、大げさに言うとですね、分数の掛け算はなぜ使えないんだろうかということを、ちょっと、がありますね。まあ、でもね、算数の指導書、指導解説にはそんなこと書いてないんですけど、指導書、結構、有名な先生、ちょっと古い本であるんですけど、有名先生書いた、分数の掛け算割り算、情報の本、指導書があるんですけどね。結構有名なシリーズもんなんですけど。それ私見ててちょっとびっくりしたの、びっくりというかね、ちょっと驚いたのは、分数の掛け算割り算は日常生活では使いませんって書いてある。ちょっと驚いたですね。だからそういう先生はこの、結構有名な人ですよ、それ。誰とは言いませんが、誰とは言うか、まあ、忘れましたけど、誰だったか。まあ、結構有名な人だなって、こんな有名な人がこんなこと書いてんだなと思ってびっくりしたのを覚えてますが。でも、このことないことないでしょ？このケーキをね、4分の3分けてその3分の2を取りましょうって、ね、ないことないね。日常生活で掛け算ありませんなんてないしね。割り算だってないわけじゃないんですよね。まあ、どうしてそういう感覚になっちゃうかっていう、まあ、それは、教科書を見るとよくわかります。次の35番目のシートを見てください。こんな風に導入されるんですね。もう何かというと、1デシリットルで5の平米に塗るペンキがあります。2リッテシリットル、3デシペンキではそれぞれ何平方メートル塗れますかっていう。これ、さっきも言ったように、奇数事項、整数倍で、復習するわけですね。で、次に言葉の式を立てます。全く同じパターンでね。1デシリットル塗れる面積かけるペンキの量、イコール塗れる面積っていうことで作ってね。で、次のシート36番目見てください。今度は、整数倍じゃなくて、3分の1デシリットルペンキで塗る面積、戻る式を書きましょう。まず式でいいんですね。で、言葉の式を書きます。で、まあ、分数倍も5年生でね、一応もうやってますのでね、それから、 式を立てると、まあ、同じように線分図、あるいは、この図を使ってですね、矢印の図を使って、こうなるんだなってことを説明してありますね。で、まあ、先ほどはあんま詳しくなかったんですけど、ここで使われている分数の意味の話しましたのでね、分数はですね、これはいわゆる両分数しか使ってないですよね。1デシリットル、平方メートル、これ、両分数使ってあります。それから、こういうふうにですね、整数でできる言葉の式、今度はそれをそのままこう、さっき小数だったんですけど、小数分数に置き換える。と、これ考えてみたらね、これ、さっきの整数の場合は、これ、ね、まあ、どうするかでも説明つくし、2倍、3倍っていうのは、わかりやすいんですけどもね。ただこれが、分数倍になったときですね、もちろんこれどうするか使いませんので、まあ、分数倍っていうのが分かればいいんですけども、意味としてどうなるんだろうというね、ときにですね、ちょっと疑問は残るんですね。で、まあ、この辺のとこごまかしじゃないかという人もいるし、いや、ごまかしじゃないんだ、これでいいんだという人もまあいるんですけども。まあ、ただ、こういうふうに、まず形式を整えて、式を立てて、それから意味は後でやりましょうというのは、これ、形式不易の原理というのを呼んでいます。まあ、意味が変わってもけ、あの、形式は変えないようにしましょう。まあ、これは、足し算、引き算、掛け算まで全てそうですね。これもちょっと言いましたけども。足し算もそうですけどもね。足し算の意味というのは微妙に変化してる。掛け算の意味は微妙に変化してるんですね。どうするかで済む場合と、まあ、もうどうするかじゃダメでも倍の考えでしか説明できない場合があるんですけど、あるいは割り算もそうですよね。ですけど、まあ同じ形でやりましょうってですね。こういうのを形式不易の原理というのを言います。まあ形式の不易の原理をまあ使っているということになります。で、次のシートを見てください。ここでまあ、計算の仕方を考えるということですね。これは比例の考え方、ここでも使われてるんですね。1でこれだけ塗れるんだから、ペンキの量が3分の1はこれだけになるでしょ。だから、まあ、5×3 の分量の4倍になってますねってことで、これは比例の考え使ってます。比例って言葉はまあ使わないんですけど、考え方としてそうでしょ。つまり、ペンキの量と塗る面積で比例しないといけないんだよね。ペンキの量が増えれば、塗れる面積増えるし、減れば、減るというね。量が減ったから多少ちょっと薄く伸ばしていきましょうなんて、そのことは言ったらダメなんでね。比例しない、比例が前提なんです、これ。意外に子供はそういう疑問を持つ子もいるみたいですけど。もう全く量と面積が比例しているというですね。そういう考え方がないといけないわけです。で、それともう一つですね、ここで注意しなきゃいけないことはですね、比例の、なんでこの、比例の考え方なんですけど、このペンキ塗りですね。あんまりペンキ塗るってのは、まあ、ないことはないですけども、まあ、あんまり普通はやらないことなんですけど、なんでこんなペンキ塗りのような、のがね、使ってあるのかってことなんですけども、これはやっぱり面積図を出したいんですね、こんなようにね。これは例えばですね、長さと金額だったらですね、これ、線分図同士しなきゃいけないね。だからちょっと分かりにくいんです。二つの量の関係がね。で、一方線、面積にした方が分かりやすいのは確かなんで。一方は線分、一方は面積だよね。そうなるとこういうもう面積を伴うものにどうしてもなってくるということだよね。で、まあ、かつて教科書では芝刈りとかね。それから、いろいろありましたよ。芝刈りとかね。それから、舗装とかね、道路工事の舗装しますとかね、トラクターで田を耕しますとかですね、ともかく面積がかかるような、いろいろ出てきてましたけど、まあ今の子はね、私はやりましたけど、田を耕したりとか、まあ道路工事はさすがにですね、道路工事のローラーを使ったことある人は、まあちょっとそういう子はいないと思うんですけど、私もありませんが、まあちょっと、子供には遠いというんで、今はまあこうペンキ塗りになってますよ。まあ、ただ、このペンキ塗りがですね、次のシート見てください。分数の掛け算がさっき言ったようになかなか使えない。なんかこう、遠い、日常生活とは関係ないことをやってるように思えてしまうというのはですね。まあ、これ、いや、問題と思うかどうかは別でしょうけども、まあ、私は問題だと思うんですけど。 いや、中にはもう教科書これ素晴らしいって言ってですね、もう何も問題ないという人ももちろんいるんですけども、でもやっぱり使えない、意味がよくわからないっていうのは問題だったよね。で、分数の掛け算っていうのは、じゃあペンキ塗りですかって言われたらですね、ちょっと疑問は残るね。で、分数の掛け算の意味は何なんだろうってね、分数を掛けるっていうのはどういうことですかって。で、さっき言った形式不等式の原理でやってるの、形式原理が悪いって言ってるんじゃないんですよ。これはもう必要なことですので、どういうふうにやり方しても、この原理は使います。当然ね、使うんですけども。ただその分数の意味、あるいは分数掛けの意味がなかなかわからないっていうね、そういうところはまあ確かに問題点としてはありますよね。で、次の39番目の、シート見てください。これが意味を説明してあるところ、ちょっと後ぐらいだね、ところです。これ、割合を表す、まあ、ここでも前から言ってる割合分数が出てくるんですね。何倍に当たる、倍でやってますね。何倍に当たりますか？ということで、これまあ第2用法でやってるわけですけどね。まあ、ここで初めてこの、掛け算が出てくると。で、ここでね、気のついてる人もいるかもしれないんですけども、こういう意味の時はさっきの小数の時はそうだったんですけどもね、割合を表す分数なんですね。で、さっきの計算とかにしか解けない量を表す分数だったでしょ。さっきは量分数で、意味の時は割合分数というですね、そういう形になってます。ここもちょっとちぐはぐなとこがあるんですね。で、まあ、それちょっと置いておきましょう。で、次の、シート見てください。これはさっきと同じです。いろんな量を表す分数ということでですね、縦3分の2メートル、横5分の2メートルの長方形の面積を求めましょうという問題で、ここも同じようにですね、分数でも教師が成り立つことをちゃんと証明してあるんですね。素晴らしいと思いますけど。まあ、素晴らしいんだけど、これで意味が言葉に浮かぶのかどうか 疑問ですけど。でもまあ、これ分数の掛け算っていうのは、面積で説明してあるというふうに見ることもできるわけですね。で、まあ、次のシート見てください。分数の掛け算の意味というのは、まあ、ここに書いてありますように、倍、割合、長方形の面積、あるいは比例という考え方もどっかで出てきてるんだということもありますね。考え方は出てきてます。から、まあ、分数の意味もさっき言ったようにね、分割分数、あるいは割合分数と量分数が、まあ、結構出てきてるんだということですね。で、さっきのね、ケーキの、やつがね、なぜなかなかこうピンとこないかというのも一つの理由としてはですね、これやっぱり分割分数ね、ここではね。ケーキの4分の3を3分の2とかでは分割分数、あるいは割合分数を使ってるわけね。だからどうもピンとこないんですね。というのがあるということを、まあ、ちょっと知っておくといいと思います。まあ、この辺のことをお話しすればね、じゃあどういうことを考えられるかと言いすれば、ちょっとこう長くなっちゃうんで まあ、この辺ちょっとこの辺でやめときましょう。まあ、そういう問題もありますねということをちょっと知っておくといいと思います。それから分数の割り算ですね。いよいよね、最後に、ひっくり返して掛けるというやつなんですが、これもペンキ塗りなんですね。このパターンです。8分の7平方メートルの壁を2デシリットル塗るペンキがあります。このペンキ1デシリットル何平方メートル塗れますかという、こういう問題があってですね。言葉で、まあ、8分の7平方メートルを2デシリットル塗る、1デシリットルではっていうですね。で、言葉の式作るんですけど。ただこれ2デシリットル塗れましたというんで、なんで1デシリットルだと考えたら、まあ、ちょっとこれよくわかりませんがね。で、次のシート40目見てください。今度は5分の3平方メートルの、壁を3分の1デシリットルに、今度やっと、出てくるわけですね。分数が。で、ここでもまあ同じ、全く同じ、形式不等式の原理を使います。で、次のシート、45番目のシート見てください。ここも計算が先ですね。図でこう説明してありますね。さっきとまあ逆というか、3分の1でこれだけで、1デシリットルだとこうまあ逆に増えてくるわけですね。3分の1で塗れるわけですから。ということで、3倍だから掛け算ですよ。まあ、ひっくり返して掛けますよっていう、ね。からその下にですね、割り算の性質を使う説明が、まあ、最近はこう増えてきましたね。前はこれはなかったんですけどね。この説明がどうも分かりにくいという、まあ、小学校の先生の声があってね。ここを説明すれば説明するほど子供が分からなくなってくると。 言われてですね、もっと簡単に説明できませんかということで、まあ少数の場合はね、例えば 0.6 割る 0.2 とか6割でよかったわけですね。この日向さんの考えのようにね、10倍ずつすればいいわけですから。まあそれと同じようにですね、まあこれ10倍しても悪くないですけど、まあ、3倍ずつ、するとね、いいじゃないかということで、最近はこういう説明が、まあ、増えています。まあ、いずれにしてもですね、ここでまず計算が先であることは間違いないんですけど、じゃあ分数で割るってどういうことなんだろうな、というね。これはちょっと疑問としては残りますよね。例えば2で割るってのは、まあ、2人で分けましょうだからよくわかるんですけど、2分の1で割るっていうのは一体どういうことになるのかというね。これがまあ、なかなかわからないままに、計算をやっていくという、それになります。で、意味はですね、どの辺になっているかと、次のあたりで、分数の割り算を使ってというところでね、瓶にジュースが600ml 入っていますと。これは瓶の3分の2に当たります。瓶全体では何 ml 入りますかという形のね、問題で、これはまあ、割合分数、割合の第3用法でやってる。これ分かりやすいですよね。これだけ残ってたね、これ全体じゃいくらになってたんだろうなというね。これ分かりやすい例だと思うんですけども。まあ意味は後で説明すると。まあ1あたりの量を出すときに割るんだよっていう、そういう考え方なんですけどね。まあこういうふうになってます。ということで、まあ等分序と方眼序と割合のまあ3つの用法のね、使い方のお話なんですけど、まあやっぱりこの次の47のところにありますようにですね、このまあ3用法ということが、まあ、次の、分数の情報、まあ、これも説明したところですね。このまと次行きましょう。で、49番目、分数の割り算っていうのは、まあ、こう2つあるんですよということでしたね。で、最後にまあ課題は、としてですね、6割る3分の式になる文章題を作ってくださいという問題。一つはまあ第一用語の問題。もう一つはまあ第三用語の問題を作文してくださいという課題を出しておきたい。この課題をまた学びネットに上げておきますので、やってください。じゃあ、ちょっと長くなってしまいましたが、以上です。では終わります。